イチスタカルチャー。このコーナーでは日常で気になる話題や生活に役立つ情報、ためになるエンターテインメント情報などを専門の方々に伺っています。
第4火曜日は津島先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ、法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。津島先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。暑くなってきましたね。
そうですね、いよいよ夏ですね。
先生も初めての半袖でございます。
ラフな格好で失礼します。
とんでもないですよ。
ラフなんですか今日。
ラフな格好ですね。
ユーストリームご覧の方、よくわかると思うんですけど、今日、津島先生、半袖の白いシャツなんですけども、はい、蝶ネクタイ、エンジンの蝶ネクタイでございます。ラフな時でも、蝶ネクタイは欠かせない。
そうですね。
そんな津島先生でございます。はい、さて、今日のテーマですが、何でしょうか、
は
い、
まあ、テーマ自体はですね、お金を取ったと疑われて困ってると。
あら。
うん。
これちょっと深刻ですね。
そうです。まあ、人を疑うのが好きな人っていうのは時々いますよね。
はい。まあ、それが噂話になっちゃったりしてね。
だけども、疑われてですね、喜ぶ人というのはまずいないと思います。
見たことないですね。
は
い。
まあ、そういったトラブルの時にですね、まあ、弁護士のところに相談に来たら、どういうふうになるかと。まあ、そういうようなことをちょっと紹介いたしたいと思います。
はい。じゃあ、富松さん、お願いします。
は
い。
相談事例をご紹介します。私は、ある会社で経理を担当しています。先日会社の金庫から現金1000万円がなくなったと大騒ぎになりました。金庫の暗証番号を知っているのは私と専務と社長の3人だけ、
うん、
金庫は荒らされた痕跡はなく、社内のものが盗んだのではないかとして私が疑われています。現金1000万円は非常用として金庫内に去年から保管されていました。私は本当にお金の紛失に関係がありません、うん、しかし会社内で私を疑っている人はいます、
うんうん、
警察からは一度被疑者として取り調べを受けました。朝の9時から途中昼食を挟んで夕方5時までの取り調べでした、うん、辛かったです。
でしょうね。
何度も私は無関係だと言いましたが、担当の刑事さんは納得していないようです。また話を聞くとその日は返されました。私や私の夫の借金まで警察は調べているようです。今後のことを考えると夜も眠れません。どうしたらよいでしょうかということです。
津島先生、これまで意外とね、夫婦喧嘩だったり、
そうですね、
家庭内のちょっとしたトラブルで、今日は話が重く大きく
とてもヘビーですね。
ねなりましたね。なんかもう刑事ドラマの BGM でも流れてきそうだね。
そうですね、
そんな雰囲気でございますが、これは最後にお金を確認したのは誰なんでしょうね。
はい。相談者によりますと、お金がなくなった前の日の夕方5時に専務が確認したということです。そして翌日9時に専務が金庫を開けたところ、お金がなくなっていることに気がついたそうです。
で、なんかもう刑事みたいな気分になってますけども。
そうですよね。
もう相談された方は、会社を何時に退社して、うん、翌日何時に出社したとかわかりますか、
はい、相談者は夕方6時に退社して、はい、翌日8時に出社したそうです。しかも退社時と出社時には相談者しか会社にいなかったそうです。
ということは相談者にはアリバイがない。
うん、
まずいんじゃないですかこれ。
そうですよね。
罪に問われるんじゃないんですか。
うん、島先生、こんな時どうなるんですか。
はい、大変ですね。
ねえ、
は
い、
まずそのお金が盗まれました、
はい、
まあ、お金がなくなりました、うん、そしてその犯行だとしたら犯行可能なのが相談者しかいないと、
うん、
ここまで聞いてこの人が犯人だと、
ええ、
皆さん思われると思うんですよ。
そうですよね、
はい、だけどもですね、こういうふうにその犯行が可能な人を探すというのはその刑事の捜査としてはですね、ええ、はい、
端緒
つまり、まあ、そういうこと自体はおかしくはない。この人が怪しいと疑うことはおかしくはないんだけども、
うんうん、
単なるそれは捜査の端緒に過ぎないんですよ。
端緒、
はい。
これ、端って書いて、糸片に物の端緒、はい、って、何ですか？
まあ、端緒っていうのはですね、まあ、捜査のきっかけということです。
ほう。
でもまあ、あくまで犯人ではないかと疑いを持つ要素の一部に過ぎないんですね。
ほうほうほうほう。じゃあ、もう本当、いろんな可能性の中の一つとして、まあ、聞いてますよ、みたいな感じ
ですか？そういう形です。
でも本人にとっちゃね、大きいことでしょうけど。
これ、たまったもんじゃないと思いますよ。
ただまあ、捜査始まったばっかりなんですよ。
そうなんです。はい。ここがですね、その、普通の人のですね、疑いと。いうのとですね、まあ我々法律家、まあ警察も法律家の中に入れたらですね、疑うということはちょっと違うんですよ。それなので、今回もですね、その本当に犯罪なのか、それともですね、単にお金がなくなったのか、それともそもそもですね、お金があったのか、すらですね、疑わしいんですよ。
そっか、専務が確認したって言ったけど、その時に本当はなかったっていう可能性も、
そういうことも考えられますよね。
そうなんです。でね、さっきあの相談者の中で、まず非常用のお金というのがありましたよね。だけども、1000万円のお金を昨年から非常用として金庫の中に保管する。普通はありえないですよね。
ああ、そう言われますとね。
また仮にですね、まあ、決済と。決済に使うんですよと。まあ、非常用っていうのを具体化してね。まあ、決済に使うんですよって言ってもですね。だけども、1000万円がなくなったら、じゃあ決済困るわけじゃないですか。だけども、無事に終わってると。いうようなこともあるので、ちょっとこれ本当にですね、お金が本当にあったのか。それから本当にお金が、まあ、あったとしてもですね、その、犯行可能と、犯罪だというのではなくて、他の人が使ったという可能性ありますよね。
おやおやおやおや。
つまりね、この1000万円っていうのが、非常用に置いてましたと。まあ一般の人、これラジオ聞いてる人ね、まあよくある話じゃないの？なんかあった時のためにね、1000万円用意しました。まあ確かに1000万円という金額は大きいけど、まあ普通の会社ね、やったら100万ぐらいあるんじゃないのと。俺だって50万は財布の中に入ってるよと。まあ、そういう人はあんまいないと思うけども。
50万財布に入ってるんですけど、あんま見たこと、あんまってか全然見たことないですね。
まあ、あり得る話ではないかと思うかもしれんけども、だけども、1000万円を非常用に置いてるということ自体を、もう少し調べないといけない。
どういうことですか？
例えばね、帳簿に載ってないお金の可能性もあるわけですよ。いわゆる裏金ですよね。
表にできないお金が。
はい。
はあ、はは
あ。それからまあ、帳簿には載ってるけどもね、代表者勘定と、つまり代表者の方に貸し付けましたという形で、まあ代表者が何らかのために使うと、ためのお金であった可能性もある。
そうだったら法律としてはあんま問題ない。
まあ別に問題ないですよね。まあ例えば仕事を紹介してくれた人に対して、まあお金を渡すとかですね。それとか、まあ、仕事を受けたんだけど、2000万円でお金を受け、仕事を受けたけども、キャッシュバックで100万円払いますとかね。
ほう、いろいろ流れはあるんですね。はいはい、ただ、会社から社長に貸し付けたっていうことでしたけども、社長があんまり表向きにしたくない使い方をしちゃって、その1000万円がないとかいう、
愛人に使ったとか
ね。ああ、なるほど。さあ、そりゃ、経理の人気の毒ですよね。
経理の人から見れば全然わからない。
ですよね。
多分1000万円ぐらいの金額だったらですね、何らかの袋とかですね、風呂敷とかに包んであるはず。だけど、大抵専務が確認したとしても、中まで確認するはずは絶対ないので。
そうですよね。はい、コピー用紙をね、代わりにこう、置いておって包むなんてことも、できないわけじゃない。
はい。昔ありましたよね。上と下だけ、1万円札入れて、中は新聞紙を切り抜いてるとかね。で、100万円にしてるとかね。その可能性もある。だから調べてみないとわからない。つまり捜査の端緒というのは、まだ全然調べてないですよってこと。で、まあさっきその夫の借金とかね、私の借金とかいう感じで言ったけども、大体その取り調べの時にね、まああなた借金あるでしょと。借金返済滞ってない？大丈夫？とかいう感じで聞いてるはずなんですよね。だけども聞かれた側からすれば、なんかすごく疑われてるね。
そうですよね。これ逮捕されちゃうとかいうことは
あり得ます。
あるんですか？
はい。もう少しですね、そのお金、例えばですね、その方は借金までしてるわけだから、1000万円持ってないですよね、通常。ところがですね、1000万円を持ってないようにどこかに返済してるとかね。新たなですね、物を買ってるとか。家の、まあ、購入の中で、購入資金で1000万円を頭金にしてるとか。ところがその出所がわからないとかね。
今こう取り調べ受けてるけども、警察が捜査してって、疑わしい事例、そういったものが出てくると逮捕の可能性もあるということなんですね。 そういったね、はあ、やっぱりこれも対馬先生のご経験といいますか。
じゃあ意外とあるんですよ。
あるんですね。なんか本当ドラマみたいな話ですよね。
そうですよね。あのところで対馬先生、この相談事例どっかで聞いたことあるんですが、これ OBS でも放送中の松本潤さんが主演 99.9 ではないですか？
ネタバレしました。
経験って画面からの経験だったんですか？
いやいや、まあ、その 99.9、非常に面白いドラマですね。まあ、この事件もですね、まあ、会計学院、まあ、経理の方がです、女性の方がですね、1000万円を取ったと。それで自宅からですね、1000万円が見つかりましたと。で、まあ、逮捕されて、起訴されたと。ところが、松潤さんですね、それから香川さんの大活躍で無罪になると。で、実際は、社長がですね、裏金。まあ、裏金で賄賂ですよね。
はい、
かなりこう、怪しいお金の使い方をしてたところを、まあ、専務がですね、慌て、まあ、騒いだ。じゃあ、それを機に、経理の人にもうですね、この人のやったことにしようと。悪巧みをしたというような話だった。
その回のお話をベースにした。
はい。
でも、実際、
実はあるんです。まあ、私がやったのはですね、現金が取られたのではなくてですね、その帳簿をよく精査してみると、不自然な使途不明金があると。というような事案だったんですね。
はあ。先生もドラマご覧になりながら、ああ、そういう事実もあるよなという。
ありますね。
こういうことを言いながら。
は
い。
なかなかいい、ドラマですね。
へえ。
はい。あれは我々その刑事弁護とかですね、実際のその民事事件でそういった横領事件とか、そういうのをやる弁護士から見ても面白いです。
お、弁護士の先生が見ても非常に楽しめる。日曜劇場 99.9 刑事専門弁護士は日曜夜9時から公用放送中でございます。番組セブンデーまでどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちなみに先生は、弁護士言いますと、松潤タイプ、もしくは香川照之さんタイプ、どちらでございましょうか。
そうですね。まあ、松潤さんが主演しているその弁護士さんというのは、その真実を、追い求めるタイプなんですよ、はい、これはですね、やっぱり物にこだわりがないとダメです。もう普通の人だったら、あ、この程度でいいかなじゃなくてですね、さらにもっと本当のことを知りたいって。私それですね。
大分の松潤。
松潤。
松潤先生でございました。イチスタカルチャー、今日のこの時間は、つくみの津普通の島、対馬総合法律事務所、対馬誠司さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそ。
ありがとうございました。
OBS ラジオ一スタ、この番組では皆さんからのリクエストにお答えしています。宛先は r@e-obs.com r@e-obs.com、 ファックス番号は0975585071、0975585071番、また LINE の OBS 一スタ公式アカウントでもリクエストを受け付けています。あなたの一番になりたい、リクエストお待ちしています。